皆さん、明けましておめでとうございます。2022年、このようにしてオンラインで元旦礼拝を持つことができることを感謝したいと思います。今年は元旦礼拝をオンラインで、そして1月2日の最初の日曜日を礼拝堂に集い、またオンラインの方々は夜、もう一度オンライン礼拝という形で礼拝をしていただくことができるように配信したいと考えています。今日この元旦は、ぜひご家族、またもしお一人の方も、元旦のどの時間帯でも大丈夫です。お好きな時間にこの30分ぐらいの、元旦礼拝の動画になりますが、新しい年、主に心を向けて共に、主の前に出ていきましょう。一年の計は元旦にありと言いますけれども、年の初めに主の前に出ていくこと、そして主に心を向けることで、この一年も主の祝福を、また主の計画を受け取っていくことができると思います。今日はこの後で大草先生のお祈り、そして賛美チームの賛美、そして私の、年の初めのメッセージの方を語らせていただきますけれども、ぜひ心を合わせて、主の前に出ていきましょう。また、オンラインを通してですけれども、私たちのこの教会に、またこの動画を見られているお一人一人に、主がたくさん語ってくださり、また主にある一致が与えられていることを、期待したいと思います。それでは大草先生お祈りをよろしくお願いします。
皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。皆さんの上に、私たちの上に、主の祝福が、この2022年も豊かに注がれますよう、お祈りをしたいと思います。一緒に心を合わせてください。愛する天のお父様、この2022年元旦にあたり、愛する兄弟姉妹たち一人一人と共に、あなたを見上げます。あなたはアブラハムに仰せられました。天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主のおっしゃる言葉を信じました。まだ子供がいない時に自分の子孫が空の星のごとくに数えきれないほどに数多く与えられることを信じました。天皇父様、私たちはこのコロナ禍にあって試練の中にもう2年近くあります。今年もこのオンラインでの元旦礼拝となりましたが、あなたが共におられることを感謝いたします。アブラハムを召され、アブラハムを祝福されたお方が、私たちの同じ神でいらっしゃり、私たち一人一人を知ってくださり、祝福してくださるお方であることをありがとうございます。この2022年、お一人お一人の健康を守ってください。霊性を祝福してください。ご家族を、お仕事を祝福してください。そしてまた、私たちの祈り、また私たちの伝道をも祝福してください。この年、一人の人でもあなたに導くことができますように、一人でも多くの方々にあなたの恵みの御言葉を分かち合うことができますように。天の父様、どうぞ岐阜純福音教会のお一人お一人の上に豊かな聖霊の注ぎを与えてください。岐阜純福音教会に新しい聖霊の風を送ってくださり、聖霊の雨を降らせてくださり、今まで私たちが見たこともない、経験したこともない、あなたの祝福の御業を見させてくださいますように、今年も兄弟姉妹と共に歩むことができることを感謝いたします。主イエス様のお名前によって、この新しい年をあなたの御手に委ね、期待して、お祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。この新しい年、皆さんで一緒に賛美していきましょう。
今この地に王国
この新しい年を迎えたこと、またこの新しいことをなされる主に今一人一人の口で祈っていきましょう。引き続きみんなで賛美していきましょう。
それでは、改めて、メッセージをお伝えしていきたいと思います。2022年になりましたけれども、昨年1年間をまず振り返ってみたいと思います。2021年、元旦礼拝をオンラインで私たち持って、そしてあのコロナの第3波であったと思います。一気に広がっていき、本当にこの2021年も多くの苦労、また困難を体験する年でした。2021年の岐阜純福音教会のテーマ聖句は、詩編の62編の2節でした。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。これが昨年のテーマ聖句でした。その聖句が与えられた頃はまだそこまでコロナが広がっていない時期でしたけれども、しかし1年間振り返ってみると、まさにあの示された御言葉、本当に大切な御言葉であったと今思わされています。揺らいでいく社会、揺らいでいく日本、世界の中で揺るがない主を信頼して、信じて歩んでいくこと、それが去年のテーマであったと思います。多くこの揺らぐという経験を私たち、してきました。まあ昨年1年に限らず、その前から、コロナ禍の中で揺らいでいきました。コロナが始まった最初の頃は、どう対応していこうかと、ある意味こう社会全体一致があったかもしれません。しかし2021年はある意味いろんな分断があった年であったかもしれません。 コロナの対応もいろんな意見が分かれてきました。マスクや消毒、また食事のことであったり旅行のことであったり、陰謀論とかコロナはただの風邪だとかですね、いろんな意見も出ていきました。まあ、それぞれの意見に関してはそれぞれ、もうそれぞれのご意見ということで尊重するべきものであるとは思います。しかし意見が分かれていく中でオリンピックのことであったり様々な対応、ある意味社会全体が混乱していく、一致するのが難しい、それが2021年であったかなというふうに思います。しかしそのような中で私たちは決して揺るがない主に信頼していくときに揺らいでいく社会時代の中でも生きていくことができる、そのように改めて今日も思います。そして今日から2022年を迎えていくわけですけれども、この2022年にあたって主に祈り求めました。主、あなたがこの岐阜純福音教会にまた私たちを通してこの時代に社会に語っておられる御言葉、特に何でしょうか。そのように祈る中で、主が一つの御言葉を示してくださいました。それがここに新しく掲げました創世記15章の5節の御言葉になります。読み上げます。さあ天を見上げなさい。この御言葉を主は示してくださいました。改めて聖書からこの創世記15章の5節の背景を少し見ていきたい、そのように思います。創世記の15章のこの5節に入るまでの間に、これは実はアブラハムに主が示された御言葉なんですね。創世記に出てくるこのアブラハムというもう信仰の父といえるこの人物、素晴らしい信仰者であると私たちは信じています。そのように知っています。しかし実際は様々な困難を彼自身また失敗も経験していく人でした。少し前の創世記の12章のところで主はアブラハムに示された地に行きなさい、そうすればあなたを大いなる国民にしよう、そしてあなたを祝福し、そしてあなたの子孫を通して大いに祝福が広がっていくって、すべての民族が祝福される、そのようにアブラハムに約束をされました。アブラハムは示された地に出て行きました。しかし実際はどうだったかというと、飢饉がやってきた時に彼はエジプトを頼って示された地の方ではなくてエジプトの方に行き、また自分の妻のことを妹だと言ってエジプトの王様が取ろうとした時にもう奥さんを取ってもいいよというような、そのような態度も示してしまった。しかし主はギリギリのところでアブラハムを守られましたけれども、アブラハムは失敗を犯してしまったわけです。またこの創世記の15章の手前のところでは甥のロトたちの家族を守るために戦いをし勝ってはいました。しかし創世記の15章の1節の最初の箇所を見るとですね、こう書かれています。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラハムになる前はアブラムという名前でしたのでアブラムと書いてあります。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。これが創世記の15章の一節です。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるなって。アブラハムは恐れていたんですね。もしかしたらやっつけた敵から復讐されることを恐れていたかもしれない。失敗していた自分の足らなさに恐れていたかもしれません。そして何よりも主がアブラハムを通して大いなる国民としようと言ったけれども、実は全然子供が与えられなかった。その中で本当にアブラハムは嘆いていくわけですね。その後の2節から4節のところを見ていくとですね、2節、アブラムは言った。神主よ、あなた私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。その後で、しもべが私の跡取りになるのでしょうかとまでも言っています。やはり子供が与えられなかったことが彼にとって神様の約束を信じられない、そのような状況だったわけですね。今日、ここにいる この動画を見ている私たち一人一人もこのアブラハムのような存在であるかもしれません。神様は私たちを祝福する、私たちを用いたい、私たちを通して大いに祝福が広がっていくよと、そのような約束を与えてくださっています。イエス・キリストを信じるときに私たちは天に行くことができます。永遠の命が与えられています。罪が許されています。そして私たちを通して福音が、祝福が広がっていきます。しかしどうでしょう、コロナ禍の中で、様々な困難の中で私たちは苦しみ、もだえることがあります。アブラハムも等身大の人でした。信仰者でしたけれども、彼も人でした。失敗もしました。困難にも遭いました。今日この動画を見ている私たち一人一人、私も含め、コロナ禍の中でもう全く揺れ動かない、恐れは全くない、完全な人はいないかもしれません。信仰者の歩みというのは、まさにこのアブラハムのような戦いながら、苦しみながら前進していく歩みかもしれません。失敗しながらも前進していく歩みかもしれません。その時に神様は今日も私たちに言われています。恐れるな。この今日の動画のメッセージで、まずお伝えしていきたいこと、主は私たちに恐れるなと言ってくださっています。その理由も書かれています。アブラムよ、恐れるな。私あなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。私たちが恐れる必要がない理由、それは神様こそが私たちを守ってくださる盾なんですね。主が私たちの盾となってくださる。攻撃が来ても何かが来てもそれを防いでくださる盾が主なんだということです。またあなたへの報いは大きいと、主に信頼する者は失望させられることがないと聖書に書かれています。主は私たちに報いてくださる方です。私たちは主に信頼し続けましょう。たとえ小さな、からし種のような小さな信仰であったとしても、主はそれを祝福して、報いてくださる方だって。諦めずに信じ続けていく。それが大切なことです。しかし、アブラハムは、だいぶ、がっかりしていました。その時に15章の4節で主が続けてこう言われます。すると見よ、主の言葉が彼に望んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。どうもアブラハムは、彼の、まあ、イスラエルのあのあたりですね、あのパレスチナあたりは、天幕で彼ら当時生活していましたから、天幕で移動していく、テントの中のような家の中にこもっていたわけです。悶々としてきっと家の中で、その中で、自分には子供が与えられない、戦いには勝ったけれども、この後どうなっていくんだろう、また自分は失敗もするし足らない部分もあるものだな、っていろんなことを悶々と考えてたかもしれません。まあ、私たちも家の中にこもってずっといろいろ過去のことであったり問題のことを考えていると、どんどんどんどんぐるぐるぐるぐるしてしまって、本当にネガティブな思いに、負の連鎖に陥ってしまうかもしれません。しかしその時に主はアブラハムに言われたんですね。当時のアブラムに言われたわけですね。外へ出なさいって、主は連れ出されたわけですね。もちろんここで選択があるわけです。主に連れられていく時に、いや別に外に出なくてもいいじゃないかって、後にしてくれよって、いやもう今更もう主に信頼して外に出なくてももういいですよこのままで、っていう選択もあったかもしれません。しかしアブラハムのもう本当にその、もしかしたら大きな信仰ではなかったかもしれない、しかし素晴らしかったことは、連れ出されていった主の声に純粋に従ったということです。15章の5節の残りのところを見ます。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。外に連れ出した時にアブラハムが夜空を眺めたわけですね。まあ当時はビルも電気もないわけですから、もう何もない、まあ日本の中でも星空が一番見える場所って、 長野県に確かあったと思いますけれども、ものすごい満天の星空が見えたわけですね。さあ天を見上げなさいと主は言われました。見ると数えきれない星が見えたわけですね。数えきれない星空が見えた。その時にアブラハムに主は言われました。数えられるなら数えなさい。アブラハムは、いや数えられないでしょ主よ。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは失敗をし、困難の中で悶々としていました。しかし外に連れ出され、大きな主のビジョンを見せられました。ハッとしたわけですね。その星空を見た時に主の素晴らしさをそこでアブラハムは体験していきます。問題を悶々とぐるぐるぐるぐるしていたところから、外に出て主を見上げて主のビジョンを見た時に彼は変えられました。6節を見ます。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラハムの素晴らしいこと、それは星空を見た時にその主の素晴らしさを仰ぎ見て主を信じたと。そしてそれを主は義と認めたっていうんですね。実際この後でアブラハムはどうだったかというと、それでもなお彼は失敗していくわけです。ね、妻との間に子供がなかなか与えられない中で、奴隷の女性を妻がある意味あてがうというか、そしてそこから子供ができて、それがイシュマエル、今のイスラムの方の先祖になっていって、大きな争いの元になっていきました。アブラハムは決して全く失敗しない、完璧な信仰者というわけではありませんでした。苦闘しながら苦難の中で失敗もし、まあ、失敗も失敗でもとんでもない失敗なわけですね。大きな紛争の火種を起こしてしまうというですね、ものすごい失敗をしました。しかしそれでもなお神様はアブラハムのあの星空を見て信じたその信仰を義と認められたっていうんですね。今日私たちもこの2022年迎えるにあたって、いつまでこのコロナ禍が続くんだろう、今私が抱えている問題はどうなるんだろう、問題を見てぐるぐるぐるぐるしてしまう、家の中に閉じこもってその世界の中で、ああ私の家庭、私の会社、私の限界、その中で閉じこもっているかもしれません。しかし主は言われます。外に出て天を見上げなさい。この天というのは主の約束を表しています。そしてまたある意味主の臨在というか、主ご自身を見なさいということを表していると思います。私たちは問題を見つめるのではなくて主を見つめていく必要があります。私たちの限界を見て苦しむのではなくて、もちろん時にそういう時もあるかもしれませんが、いや主のビジョンを見ていくことを主は望まれています。この動画を見ておられる、今日元旦礼拝を持たれているお一人一人の中でも、最近いろんな失敗してしまったな、罪を犯してしまって、しまったな、神様から見たらこんな取るに足らない自分ではダメじゃないかな、そう思っている方おられるでしょうか。アブラハムもそうだったんですね。もしこのキリスト教が、完全に罪のない、もう千人のある意味千人のようになる、全く何も罪もなく良いことしかしない人だけが救われるというものだったら、誰も天に行くことができないかもしれません。しかし神様は私たちにイエス・キリストを送ってくださり、救いの道を開いてくださいました。そして聖書全体が言っています。新約聖書に書かれています。イエス・キリストを信じる者はアブラハムの霊的な子孫とされている、そのように書かれています。今日も私たちが夜空を見るときにたくさんの星があるわけですけれども、アブラハムが見たあの星空の星一つ一つ、アブラハムの子供であるイサクだけではなくて、霊的な子孫である今日この動画を見ている私たち一人一人もあの星空の一つなんだって。アブラハムが見たあの星空の星一つ一つは今日この動画を見ている私たち一人一人でもあるんだということです。そして今日私たちがこの星空を見つめるように、主を信じ主のビジョンを見ていくときに、私たちを通して福音が広がっていき、星空のような多くの収穫を、多くの祝福を見ていくことができます。共に天に入っていく仲間が、神の家族が与えられていく、そのように信じていきたいと思います。 そして私たちが天を見上げる歩みをしていくのであれば、世の中が揺れ動いていて、また問題が起こっていても、変わることのない主のビジョンを見上げていくときに、揺らぐことがなく生きていくことができると思います。いや、揺らぐこと、失敗することあるかもしれない。しかし、常に私たちは天を見上げて歩んでいく必要があります。ぜひ2022年、御言葉をしっかり読み、祈り、そして主のビジョンを見ていきましょう。主の約束を握っていきましょう。主に連れ出されていき、主の素晴らしさを仰ぎ見続けていきましょう。それが私たちがこの困難の中で祝福された天への素晴らしい道を歩んでいく歩みです。もし今日この動画を見ながらも悶々としていたり、苦しみの中におられる、病の中におられるお一人一人にも今日私も祈りたいと思います。しかし主は言われます。主を信じなさい、主の約束を握りなさい、そのように言ってくださっています。今日この年の初め、主の前に出ていきましょう。もう一度この創世記15章の5節全体を読みします。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。この2022年、素晴らしい主の祝福を見ていきましょう。主の約束を見上げていきましょう。主ご自身を見上げていきましょう。共に歩んでいきましょう。振り返った時に、ああ、2022年、素晴らしかった。主の栄光をたくさん見ることができた。星空のようだった。さらにそれが広がっていくだろう。そのように、この一年歩むことができることを信じていきたい。そのように思います。それではこの元旦オンライン礼拝の最後にお祈りをさせていただきます。愛する天の神様、主あなたがアブラハムに、外に出て、星空を見上げるように、天を見上げるように言いました。アブラハムは失敗者でした。問題を抱えていました。今日ここにいる私たち、この動画を見ている私たち一人一人も失敗者です。失敗することがあります。罪を犯してしまうことがあります。お許しください。また弱いものです。問題の中でぐるぐるとネガティブになっていってしまう時があります。問題ばかりを見てしまい、主を見上げることを忘れてしまう時があります。お許しください。しかしそんな私たちをアブラハムのように外に出て天を見上げなさいと言われるように、問題の外に出て天を見上げるように今日主はあなたは示してくださっています。どうぞこの一年、日々主を見上げていくことができますように、主の星空を、主の約束を見上げていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。主はあなたは私たちを祝福してくださる方、アブラハムを祝福し、アブラハムを通して全ての国民がアブラハムの霊的な子孫である私たち一人一人も祝福してくださる方であることを感謝します。私たちを通してこの2022年、多くの主の栄光を見ることができますように、主の約束が成就していくことを見ることができますように、救われる魂が起こされてきますように、私たちの家族が友人が本当の神様あなたを知り、共に天に入っていく永遠の命を得ることができますように、どうぞあなたが導いてください。どうぞこの動画を見ておられる中で、まだイエス・キリストを信じておられない方がおられれば、どうぞ主あなたが働いてください。イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。罪からの救い主としてイエス様を信じたときに、私たちが救われていくことを感謝したいと思います。天に向けた歩みを、天を見上げる歩みを、どうぞこの2022年私たちがしていくことができますように。弱い私たちですけども、主あなたが取りなしてくださり、私たちの弱さあなたが強くしてくださることを信じます。どうぞ主の栄光が輝きますように、この動画を見られているお一人一人を今祝福いたします。また問題や病の解決を主あなたが表してください。アブラハムのように長く待てということであれば、待つことができますように、その信仰も与えてください。あなたに祈ります。父なる神の愛、子なるイエスキリストの恵み、聖霊様との親しい交わりがお一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。感謝します。ハレルヤ。